7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbangwa. こちらはインドネシアの声です。トカナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。6月4日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。法務人権省はインドネシア市民のイスラエルの訪問禁止に関連する隔離要件の調整を行うについてお伝えします。法務人権省はインドネシア人がイスラエル入国を禁止する件に応答しました。ヤソナ・ラオリ法務人権大臣は6月3日日曜日にスラバヤでのランバダン月で愛を分かち合いイベントの合間に、現在は隔離要件国家情報庁、主に外務省、法務人権省の移民局との議論していると述べました。大臣は数日前に、国は外国市民のビザを受け入れるのが拒否する権利について外務省との協議も行われたと述べました。それでは次のニュースです。重責のベトナムの船がナトゥナ海に逮捕されたについてお伝えします。海洋漁業資源管理総局とインドネシア海上警備機関が行ったパトロールは、北ナトゥナ海の魚を盗んでいる間にベトナムの漁師が所有する重責のモーターボートを逮捕されました。この重責のベトナム国旗を持つ船は、現在さらなる調査プロセスを受けているため、ポンティアナクの海洋漁業資源監視高等にあります。ポンティアナクの運営監督局の犯罪の取扱い部のエルヴィン部長は、6月3日日曜日にポンティアナクで10隻のベトナム船はインドネシア政府からの取引強化証と漁業の法的強化証の書類を提出することなく、インドネシアの海域である北ナトゥナ海の排他的経済水域で魚を盗んでいる時に逮捕されたと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア警察本部は、2018年アジア大会の安全保障のため6万人の人員を配備するについてお伝えします。国軍と警察の合計6万人の人員は、ジャカルタとパレンバンで開催されるアジア大会の安全保障のため8月18日から配備する予定です。警察のシャフルディン副長官は、6月3日日曜日に南スマトラ州のパレンバンのジャカバリン地域を検討するときに、すべての人員が来国のすべてのゲストに特別なセキュリティを提供すると述べました。競争したいと思っている他の国の選手も同じです。さらにシャフルディン副長官は、パレンバン市政府と南スマトラ州政府に監視カメラを観光地、ショッピングモール、空港のさまざまな場所に設置するよう要請しました。それでは最後のニュースです。アチェは文化習慣を活気づけるためにいくつかの国を招待するについてお伝えします。 アチェ政府は2018年8月5日から15日までバンダアチェで行われた第8回アチェ文化週間を活性化させた。東南アジア、ヨーロッパ、中東から数多くのイスラム諸国を招待しました。アチェ州のノファ・ユリアンシャ副知事は月曜日に、これらの国に加えてインドネシアの全ての州に文化芸術イベントに参加するため招待することを述べました。彼は7つの主要な活動にパッケージ化された数多くの芸術と文化的魅力があると述べました。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア観光客がイスラエルを訪問することを禁止する政策についてお伝えします。2018年6月9日にインドネシアの観光客はイスラエルに入国することを禁止されました。この政策はインドネシアに入国するイスラエルの観光客に対する禁止措置として報復の一形態として発行されました。イスラエル政府はインドネシアの観光客は6月9日までイスラエルに行くことができると述べました。しかし6月9日以降は個人または団体に入国したいインドネシアの観光客はイスラエルに入国することができません。イスラエルのエルサレム市はインドネシアの観光客のための礼拝や宗教観光の場所として頻繁に訪れる都市の一つであるため、多くの関係者が後悔しました。確かにインドネシアとイスラエルは現在のところ外交関係はありません。しかし観光事業、特にイスラエルの宗教観光の場所、インドネシアの観光客は特別なビザを持っています。この禁止に関連してインドネシア外務省はインドネシア人にそれを理解するように要求してしました。なぜなら入国にはビザ施設の扶養に関する方針があり、それは与えるか与えないかどうかです。この問題のためにレッノ・マルスディ外務大臣はヤソナ・ラウリ法務人権大臣と調整しています。インドネシアの観光客がイスラエルに入国することを禁止することは、インドネシアの観光客自身がだけではなく旅行会社の管理者に有害もあります。インドネシアの観光客に対するイスラエル禁止令はインドネシアにとって経済的な影響はありません。この禁止は特にエルサレムの聖地への巡礼で宗教旅行をしたいイスラム教徒やキリスト教徒にとってより社会的影響が大きいです。特にキリスト教徒のために、イスラム教徒のためのサウジアラビアにウムロをやっているように聖なるエルサレム市を訪問することです。エルサレムは世界の住民のための聖地です。誰もが神聖と考えられる場所を訪問する同じ権利を持っています。そのためこの都市を訪問するための禁止は適合していません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はトリアンの条約が1920年6月4日バリで署名したことから始めます。トリアノン条約は第一次世界大戦の終結後 第一次世界大戦の同盟国とハンガリーとの間の平和条約であり、オーストリア・ハンガリーの後継者とみなされています。この条約はハンガリーの国境を議論することで、主に恩恵を受ける国はルーマニア、チェコスロバキア、セルビア、クロアチア、スロベニアの王国です。この条約は1920年6月4日にフランスのベルサイユで締結されました。次に蔡英文中国大統領は1928年6月4日日本軍によって殺されたことについてお伝えします。蔡英文は中国の20世紀外の中国の軍閥の一人です。彼は満州の領土の軍閥であり、かつて中国北部の広い地域を支配しました。中国の共和国の政権の下で彼は死ぬまで1927年6月18日の期間中に大統領を務めていました。彼は無限に自分の領土を拡大するために戦争を行いました。その結果彼は咸陽に帰り途中の列車を爆破して日本人に殺害されました。殺人事件はグアンドン大の小さな軍隊によって行われ、グアンドン軍の幹部コウモト大作大将が引き切られました。これはロシアと日本の戦争後に日本に渡された満州南部鉄道の首都に満州のほとんどを確保するための陰謀の一環です。最後にエジプトは1956年6月4日1968年に終了した後、スエジ運河増強を延長しないと述べたことについてお伝えします。モハマド・ナギブを置き換える革命的な新しいエジプトの指導者であるガマル・アブドゥル・ナッセルの出現はエジプトの経済的政治的発展のための迅速な政策を行っています。1956年6月4日ナシェル氏は1968年に終了した後、スウェイジュ運河租協を延長しないと述べました。スウェイジュ運河の情報と国有化の結果として、その後英国とフランスに対してエジプト間の紛争を起こしました。スエジ運河はシナイ半島の西に位置し、エジプトにある163キロの運河であり、地中海のサイド港と航海のスエジを結びます。スエジ運河は1870年にオープンし、フェルディナンド・ウィコント・デ・レッセフースという名前のフランス人技術者の主導で建設されました。この運河は地中海をスエジ湾につなぐクレとピタ湖の北と南の2つの部分で構成されています。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はスタンダードとフォアズは BBB イートリミコー氏のインドネシアの債務格付けの安定を維持することについてお伝えします。国際格付け機関スタンダードとフォアズは、安定した見通しを持つ BBB A3 でインドネシアのソーブリン信用格付けの維持します。スタンダードとフォアズは、インドネシアの格付けは5月31日木曜日、投資価値のある水準に止まっています。プレスリリースでは、スタンダードとフォアズは記者会見で、 BBB 見通しの安定したレベルで、インドネシア共和国のソブリン信用格付けの肯定を与えます。決定を支えるいくつかの重要な要素は、比較的低い政府債務負担と財政自責と中程度の対外責務です。今後数年間で国内総生産への政府債務の比率は安定していると予想されます。これは比較的安定した財政収支を反映しています。税金恩差の結果として増税された税収と世界石油価格の上昇は、収入を改善する見込みます。外部からインドネシアの経済収支赤字は今後数年間で狭くなると予想されます。これは安定した世界的な要素と高い商品価格を反映しています。ルピアの柔軟性と企業の短期外債リスク管理における慎重な政策は、経常収支への外部資金要衝の比率が低下しました。インドネシアが直面している外資金負担の悪化のリスクは大幅に減少しました。またインドネシア政策の策定は、特色可能な政府財政とバランスの取れた経済成長を支援する上で効果的であると考えられています。購買力と消費を支えるために、政府は石油と燃料価格の上昇を強制するための措置を講じています。この努力は一時的なものとみなされ、改革の勢いは再び強化されるだろう。特にインドネシア中央銀行は、経済成長を維持し、経済及び金融市場への圧力を経験する上で重要な役割を果たすと考えられています。一方、インドネシア中央銀行のベリー・ワルジオ総裁は、スタンダードとフォアズのインドネシア格付けを安定的な見通しを持つ BBB または都市的格水準に位置するのは、インドネシアの良好な経済ファンダメンタルズと信頼できる国内経済政策を反映していると評価しました。ペリワルジオ総裁は、スタンダードとフォアズの格付けは、世界的な不確実性が続いているインドネシアの 経済、日光市に対する投資家の信頼をさらに強化すると語りました。ペリワルチ防潮祭は各受験の工程に関連して機関間の調整は引き続き強化されると述べました。これはマクロ経済の安定を維持し成長を促進することです。これでインドネシア語を終わります。
Raise the energy, you'll shine.
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は北スマトラ州のタンカラン観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、北スマトラ州は新鮮な空気と緑の木々を持つ家族のレクレーション場所になることができる自然の観光地があります。観光地はタンカハンです。タンカハンは外国への有名なエコチュリジウムです。またタンカハンはその美しさのため隠された楽園と呼ばれます。タンカハンは北スマトラ州ランカ地区のグヌルーセル国立公園に位置しています。リスナーの皆さん、この地域はまた世界で最も多様な霊長類の地域の一つであり、絶滅の危機に瀕している地球の生態地でもあります。タンカハンで楽しむことができる観光の活動はアドベンチャーツアー、またはタンに熱帯雨林での水牛やトレッキングです。トレッキングをお望みの方は、ツアーガイドと一緒に歩きスマトラゾウを登ることができます。ユニークなことに、ゾウは狩猟、侵入、そして違法伐採などの違法行為から国立州公園を守るために使用される訓練されたゾウです。このエリアには3つのトレッキングトラックがあり、子供と家族のためのソフトトレッキングから冒険に至るまであります。トレッキングの際には地元のガイドが注意してくるので、隠された自然の富を知ることができます。リスナーの皆さん、トレッキングの際はタンカハンで興味のある場所を訪れることができます。その一つは小さな滝があるブルー川とバタンスラガン川の合流の近くです。この滝に達するには川の流域まで約100メートル歩かなければなりません。この滝の下に座って水の新鮮さを感じることはとても楽しいです。タンカハンにはバット洞窟もあります。この洞窟には何千ものの小森が住んでいるので、バット洞窟と呼ばれます。しかし心配しないでください。この洞窟は入るのは非常に安全です。リスナーの皆さん、行うことができる他の活動はトゥビンです。この活動ではタイヤを使用してラフティングすることで、タンカハの急ぐ川を感じることができます。タンカハンで急ぐ川を征服しながら川の美しさを楽しむこともできます。この興味深いのさまざまな活動はタンカハンを訪 すれれば楽しむことができ、北スマトラ州の首都メダンから陸上優勝で約3、4時間はアクセスできます。ここでは宿泊施設だけでなく、好みに応じて選択することができる興味深いツアーパッケージがあります。もちろん様々なコースです。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアラライ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はベルタム日本語で尋ねるの会話についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはベルタム日本語で尋ねるの会話について聞いてください。今の状況はトニさんはジョコさんの家の前にいます。これはトニさんがジョコさんの家に尋ねるのが初めてです。
パミシーパミシーい
や、
apakah benar ini rumah Joko?
Iya benar, Tony ya?Teman Mas Joko.
Oh iya iya, Joko ada?
Ada, silakan masuk.
Oh terima kasih.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ルマジョコ、ルマジョコ、日本語でジョコさんの家、ジョコさんの家。Apakah benar ini rumah Joko? Apakah benar ini rumah Joko? 日本語でこれはジョコさんの家ですか？これはジョコさんの家ですか？Teman Mas Joko, Teman Mas Joko.日本語でジョコさんの友達ですか？ジョコさんの友達ですか？ジョコアダ？ジョコアダ？日本語でジョコさんはいますか？ジョコさんはいますか？シラカン、シラカン。日本語でどうぞ、どうぞ。シラカンマスク、シラカンマスク。日本語でどうぞ。お入りください。どうぞお入りください。誰かの家に尋ねるときに確認したい場合、あなたは Apakah benar ini rumah Joko? 日本語でこれはジョコさんの家ですか？で確認することができます。この文章は所有権を確認するために他の文脈の会話に使用することが もできます。例えば、apakah benar ini ponsel kamu? 日本語で、これはあなたの携帯電話ですか？です。続いて、あなたが探している人がいるかどうか確認するため、apakah Joko ada? 日本語で、ジョコさんはいますか？と聞くことができます。リスナーの皆さん、最後は会話を再び聞いてください。
Permisi. Permisi.
Iya.
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya, benar. Tony ya, teman Mas Joko.
Oh iya, iya. Joko ada?
Ada. Silakan masuk.
Oh, terima kasih.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は様々なクロンチョン歌詞をご紹介します。それでは皆さん、まずはウィビッツナルトのランカイアンムラティを聞いてください。ランカイアンムラティの曲は、エル・マラディ・アリマ・ノラミンが作曲したオリジナルクロンチョン曲です。この曲は、二人の心を結びつけるジャスミンの花のアレンジメントについて 語っています。勇者は戻ってこられないことにもかかわらず、ジャスミンの花は人生の終わりまで守っています。ウィウィツナルト以外にこの曲も他のインドネシアの歌手によって歌われました。では皆さん、次の曲はスミアティのキチルキチルを聴いてください。このムス・ムリアディの姉である女性歌手は60年代のクロンチョン歌手です。スミアティはいくつかのクロンチョン音楽大会に参加することに優勝することもありました。キチルキチルの曲はジャカルタの地域の伝統曲です。それでは皆さん、最後は2曲のクロンチョン音楽を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Biar lupa lembangnya dengar suara ini orangnya. Ani ani bukannya wajah, jiwa manis lindung di saya.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ 10110ジャラン・ムルデカバラット4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えること、つながること、意見のあること。